今日のメッセージのタイトルは、災難を裁きと決めつけない。中心となる聖書の箇所はルカの福音書13章1節から5節までです。まずお祈りします。愛する父なる神様、どうぞこのメッセージを聞いてくださるお一人お一人をあなたが祝福してくださいますように、あなたのメッセージが、愛が、真理が、恵みがお一人お一人の心に届きますように、語るものを神様が助けてくださり導いてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ではまず聖書箇所をお読みします。ルカの13章1節から5節までです。ちょうどその時、人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。災い、あるいは災害には大きく分けて2種類あります。人間がもたらすものと自然がもたらすものです。戦争とかテロ、迫害、交通事故など人間がその原因となる災いは、人災というふうにも呼ばれています。地震とか津波、台風、大雨、病気など自然が原因となる災い、それは、自然災害、災害とか天災とも呼ばれます。ルカの13章にはその両方が出てきます。12章の、終わりの部分でイエス様は裁きについて、また私たちが自分が置かれた状況を正しく判断するように教えられました。ちょうどそのような時にイエス様のもとにニュースを持ってきた人たちがいました。ローマの総督ピラトがガリラヤから来た礼拝者たちを神殿で処刑し、それらの人々の血が生贄に混ざってしまったという事件です。明らかにこれはピラトの仕業であり人災です。しかし多くの人々はそれを罰、天罰、神の裁きと考えたようです。しかしイエス様は、そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？そんなことはありませんよと言われました。あなた方は勘違いをしていますね、思い違いをしていますよと言われました。さらにイエス様は、エルサレムに住んでいる人なら誰でも知っていた当時の出来事について、語られました。シロアムの塔が倒れて死んだ下敷きになったわけですね。あの18人はエルサレムに 住んでいる誰よりも罪の負債があったと思いますか？誰よりも多く罪を犯したということをですね、おそらくそこにいた人々はそのように考えていたということです。しかし正しい答えはここでも、そんなことはありませんというイエス様の言葉です。もう一つの例を別の福音書、ヨハネの福音書から挙げてみます。ヨハネの9章です。ある一人の生まれた時から目の見えない人について弟子たちはイエス様に聞きました。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？弟子たちはどちらですかと尋ねました。弟子たちの頭の中には可能性は2つしかなかったようです。おそらく他の人々の考えも同じであったと思います。しかしイエス様は次のように答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。2000年前の新約聖書の時代も、今も私たちは災いと罰をつなげて考える傾向があります。また旧約聖書まで遡れば、旧約聖書のヨブのことを考えればさらに2000年ほど遡りますから、4000年前でも同じように自分の思い込みでヨブを裁き苦しめたヨブの友人たちがいました。今日でも障害を持って生まれた多くの人々や様々な災難を被った人々は、困難を負って生活しなければならないという苦しみだけではなく、周りの人々の目や思い込みのゆえに苦しめられています。イエス様は、人が災難で苦しんでいるから神によって裁かれているとか、それは天罰であるという考えは間違いであると指摘されました。そして同時に、自分がそのような災いに遭っていないから自分はそんなに罪深くないとか大丈夫だという考えも間違っていると教えておられます。私たちは災害や苦しみに関して、自分たちの思い込みで人々のことや自分のことを裁いてしまうようなところがあります。しかしそのような考え方は、災害に限らず私たちの生活のすべての面においても注意しなければならないことです。クリスチャンカウンセラーの柿谷さんという方が、こういうことを言われてますけれども、それは確かにそうだなと思います。私たちは物事について行動したり、物事に基づいて行動したり感じたりするのではなく、私たちがそうであると思い込んだ物事に関する考えに基づいて行動したり感じたりする。ですから、物事そのものに基づいているというよりも、それについて私たちが持っている考えですね、思い込みによって行動する、感じたりするということです。確かにその通りだと思いました。そして柿谷さんはさらに、人生のほとんどの不幸は自分に関わる事柄について誤った考え方をすることから生じるというふうに言っておられます。そして、出来事を健全に判断することは幸福への大きな一歩となると言われました。 イエス様の時代の人々の信仰についてイエス様はこう言われました。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。マルコの7章の9節です。そのような態度ですね、そのような態度では自分の考えの方が神様の言葉より上になってしまっていますから、人となって来られた神であるイエス・キリストを目の前にして受け入れることができず、逆にイエス様のことを裁き、そして殺してしまいました。神よりも自分たちの正しさやプライドが大事であり、神よりも人に受け入れられることが大事でありました。私たちが正しいと思い込む考えは、支配的な力を、私たちに対して支配的な力を持つようになり、自分の行動や生活を支配します。災害や災いは人を惨めに見せますが、逆に富は人を立派に見せます。当時の人々の一般的な考えでは、金持ちは神様に祝福されている人々であるということです。イエス様はその考えの間違いを正します。イエス様はある金持ちの指導者について、富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう、金持ちが神の国に入るよりラクダが針の穴を通る方が難しいのですと言われました。ルカの18章24節25節です。イエス様のポイントは、富は私たちと神様との関係、あるいは信仰の妨げになることが多いということと、また人は自分の力で神の国に入ることはできないということでした。ところが針の穴について面白い解釈があります。当時そういう名前の小さな門がエルサレムの城壁にあり、その穴の大きさはラクダが荷物を下ろせばうまく通れたというものだという解釈です。聖書学者が研究を続けて、その解釈は中世まで遡ることができるけれども、それ以前にはそういう解釈はなかったということで、おそらく中世の金持ちが自分に都合のいい解釈として思いついたものであろうと言われています。自分の立場や自分の生活スタイルを守るため、あるいは自分のやりたいことをやるために都合よく聖書を解釈する傾向は今日でもあります。第2テモテ4章のパウロの、こういう、注意があります。御言葉をテモテに対してパウロはこのように言っています。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話に逸れていくような時代になるからです。私たちも気をつけなくてはなりません。災いについての勘違い、思い違い、あるいは間違って思い込み、決めつけていた人々にイエス様は繰り返し、そんなことはないと言われ、さらにあなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びますと言われました。あの三条の説教でもイエス様は、あなた方はそのように聞いてます、しかし私はあなた方に言いますという表現を繰り返し使って、人々の思い込み、あるいは考え方を改めさせようとしました。悔い改めるとは自分の考えを考え直すことです。 思い違いを思い直すこと。イエス様のメッセージは一言でまとめると、悔い改めなさい、神の御国が近づいたからという言葉で、まとめられると思いますが、マタイの4章の17節の言葉です。天の御国、天の国とは神様の支配のことです。人間は繰り返し神の支配を拒み、自分の支配、自分の思いに従ってきました。で、それは悪魔の支配に生きるのと同じことです。少し厳しい表現かもしれませんが、それはヨハネが、愛の使徒ヨハネが、使った表現です。第一ヨハネの5章19節から21節を読みます。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを、悪いものというのは悪魔ですね、悪魔の支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真の神、永遠の命です。子供たち、偶像から自分を守りなさい。多くの場合、私たちは自分たちの思い込みに気がつきません。熱心に、あるいは確信を持ってその間違った思い込みに従ってしまいます。パウロはローマの10章の2節で、パウロの同胞であるユダヤ人たちの間違った信仰、思い込みについてこう言っています。私は彼らが神に対して熱心であることを明かしますが、その熱心は知識に基づくものではありません。私たちは自分の考え、思いに対してへりくだった態度を持つことが必要です。神の国が来たから悔い改めなさい。支配者である、すべてを治めておられる神が来られました。そしてご自分の支配を示されました。それをしてくださったのがイエス様です。その支配を受け入れ、従いなさい、生きなさいというメッセージです。ですけれども、もし私たちのうちに神の支配に対抗する支配がある場合、それが自分の支配、あるいは他のものが支配している場合、悔い改めることができず、神の国、神の支配に対抗してしまいます。悔い改めるとは、神に私を、私の人生、私の心を収めてください、そして自分の考え方、生き方を無条件に神に明け渡すことです。イエス様はルカの5章の32節で、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですと言われました。自分が正しいという人を神は救うことはできません。神を神としない、そして自分を作ってくださった神に感謝せずに、愛してくださっている、生かしてくださっている神を愛することをせず、導いてくださっているその神の手を振り切って従おうとしない、そういう愚かな私を許してくださいというのが悔い改めであると思います。そして神の愛を素直に受け入れ、素直に従い、素直なものとなる、それが救いであると思います。マタイの18章の13節で、イエス様は誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。悔い改めは継続する態度です。ただ自分の過去の罪を悔いることではなく、常に神の支配、 御心が天で行われるように地でもということは、私たちの生活でも行われますように、常に神の心と自分の心を合わせること、神の心を自分の心にすること、神の考えを自分の考えにすることです。思い思いの方向に進んでいた私たちが、神の思いに応え、そして神と思いを一つにして生きること、それが悔い改めるということです。ヨハネの9章でイエス様は、この人が目が見えない状態で生まれたのは、この人が罪を犯したからでも良心でもないと言われました。続けてイエス様は言われたのは、この人に神の技が現れるためですと言われました。災難は人や自分を裁くためではなく、あるいは自分は大丈夫と安心させるためのものでもありません。神の技が行われ、神の栄光が表されるためのものです。災難は神の技のための機会でもあります。あなた方も悔い改めなければ同じように滅びますと主は言われました。私たちは他の人より優れているから救われるのではありません。そういう意味では、災難は人を裁く機会ではなく、自分が反省する機会です。また、災難にある人々を自分のできることで助ける機会であります。ヨハネの3章の16節に、御子を信じる者が滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。聖書の教えは、救いは信じたら救われて、そして死んだら天国に行けるということではありません。そういう教えは聖書の救いではなく、人間が考えた宗教的な救いです。イエス様が持ってきてくださった救い、十字架と復活によってもたらしてくださった救いというのは、命です。神との関係の回復、神と一緒に、そして今神と一緒に、そして永遠まで神と一緒に生きることができるという福音です。罪が許されて、自分が罪悪感から解放されることだけが福音ではありません。神と結ばれ、神の子供たちとして、またイエス様の弟子として一緒に生きられることが福音です。そしてイエス様の弟子として生き、成長し続ける、それが福音です。救われたら好きなように生きられ、さらに死んだら好きなことができる天国に入れるというイメージは、聖書のイメージというよりも人間が考え出したイメージです。アメリカでもかなりの支持者を持つ、いわゆる健康と成功の福音と呼ばれている御利益的なものがあります。それに似たものです。聖書は因果関係の書です。私たちが今日考えてきたのは、因果関係のことでもあります。聖書は人間にとって最も大切な因果関係を教えています。因果関係というのは、その原因があって、その結果があるということをですね。聖書の教える因果関係というのは、神様が私たちに対して、私はあなたを作った。私はあなたを永遠の愛で愛している。誰が何を言おうと、自分がどう感じようと、そのことを忘れないでほしい。そしてその私の愛に応えて生きなさいというのが聖書の、教えであり、聖書の教える因果関係です。その因果関係は恐れるべきものではなく、感謝し喜んで受け入れるべき関係です。キリスト教が始まった時にも様々な 天災や人災がありました。それらの災害や災難が起きたとき、神々の怒りだ、裁きだと騒いだのは異教の人々です。クリスチャンは、今日私たちが学んできたルカの13章やヨハネの9章の教えに基づいて、冷静に神の愛と恵みを持って対処できたと言われています。災害や災難にあったとき、大事なことは、それがどこから来たかということよりも、それが私たちをどこへ連れて行こうとしているのかということです。私たちはそれを選べます。それを神様の支配に任せ、そして神様の技が現れるように生きるか、またそれを悪魔の支配に委ねてしまい、任せてしまい、自分たちでの間で裁き合ったり、そして人間の間に分裂をもたらしてしまう、そういうそっちの方を選んでしまうか、私たちはそれを選べるということです。常に神の御国にあって、神の愛の支配の中にあって、悔い改めて、そしてへりくだっていきましょう。お祈りします。愛する父なる神様、私たち人間の罪のために地は呪われてしまい、そして死がこの世に入り、さまざまな災いがこの世に入りました。それにもかかわらず、私たちは災害災難に遭うと、あなたを疑ったり、あなたを裁いたり、お互いに裁き合ったりします。愚かな私たちをお許しください。助けてください。新型コロナという災害の中にあっても、裁き合ったり争ったりしてしまいます。どうぞこの感染を収束へと導いてください。だいぶ良くなったと思えば再び悪化したりという状況です。神様の助けをお願いします。私たちに知恵を、愛と憐れみを与えください。国々のリーダーたちの上に、また医療関係者の上に、研究者たちの上に、主の導きと、そして恵みと知恵をお与えください。病んでおられる方々の上に、主の癒しを、憐れみを、助けをお願いします。以前から紛争や人間同士の紛争、またそれがもたらす貧困のために苦しんでいる国々の人々の上に、主の特別な助けがありますように。国々が助け合い、愛し合うことを、このような状況の中で学ぶことができますように、どうぞ神様の助けと導きをお願いします。日本ではやっと緊急事態宣言が解除されます。以前のようにみんなで集まり、あなたを賛美し、礼拝し、お互いに励まし合うことができることを感謝します。コロナのために経済的にも厳しい状況に置かれている方々の上に、主の守りと助けがありますようにお願いします。あなたを求めておられる方々を祝福し導いてください。悔い改め、そしてあなたの愛の支配の中で、あなたと一緒に永遠に生きることができますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。